今はですね、ちょっと聖書全体のストーリーを振り返るということでですね、本当に聖書の中で大切にされていることをですね、全体を見るということで、今日は18章からですね、見ていきたいと思います。18章から22章までを30分ちょっとでお話できたらと思うんですが、ちょっと長くなるかな。とにかくですね、今パッと皆さんこう22章を聞いてね、感動します。感動する、なんでこういうわけのわかんない話が出てるんだろうって思う方が普通の人ね、普通の信仰者、これ読んでですね感動したら危ないね。それと、今日の箇所にソドムとゴモラを天からの火で神様は焼き尽くすって話もあるんだけど、これもひどい話だよね。本当にですね、皆さん聖書読んでね、おかしいなと思ったらおかしいと思ってください。でそれでよく考えてください。でよくよく考えて聖霊様の導きの中で、いや実はここに大切なことが隠されていたんだって気づく、それが本当に信仰の健全な歩みだと思います。創世記の12章からですね、22章まで、これはアブラハムのストーリーの中心なんですね。で今日18章を見ますが、18章の前に何があったかっていうとね、アブラハムにイサクという跡継ぎが生まれ、でもイサクが生まれる前にね、アブラハムとサラがちょっとですね、このままじゃ後継ぎが生まれないかもしれないと思って、女奴隷ハガルからイシュマエルをですね産むようになったっていう予想道があったんだ。これ回り道、そのためにちょっと問題が起きて、イシュマエルが生まれた時はアブラハム86歳、でも神様は13年間沈黙して、で17章になってですね、改めてイサクの誕生が告げられて、でそういう中で今日の18章になる。18章の最初ですが、主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。マムレってこれは人の名前なんですよ。マムレっていうのはですね、アモリ人の族長の名前、アモリ人って後でみんな滅ぼされるっていうですね、そういうその異教徒の族長のマムレが持っているカシの木のそばに天幕を張っていた。だからまさに神によって召された信仰の父なんだけど、えらい不安定な生活をしてた。でもそこに主が現れたって、これでね、普通は主の御使いが現れるって普通なんだ。ところがこれヤーフェが現れたって書いてあるんです。だからおしばしば言われるんですがね、イエス様神の御子だよね。マリアを通して人間となったんです。だからマリアを通して人間となる前の神の御子がここにアブラハムに現れたっていう解釈をする人が多くいます。それでいいかなと思いますね。とにかく神ご自身がアブラハムに現れて、そしてアブラハムは何か知らないけど、こう尋常じゃない人、見つかりかなと思ってもうひれ伏して迎え入れた。で、面白いのはね、18章8節、ね、彼らは食べた。これ面白いね。皆さん、ね、神様が直接出されたものを食べた。まさに神が肉の姿となったっていうことの現れね。で、その上で御使いの一人が アブラハムにサラから子供が生まれるってことを言った。18章10節。子供が生まれるっていうのは極めて肉的な行いがあって初めて子供が生まれるわけ。だからまさに神ご自身が肉の姿で現れて、そしてアブラハムの料理を食べて、ね、そしてサラがこの後アブラハムと関係を持って、そして子供が生まれるっていう流れの中にあるわけですね。でもこの時サラはですね、あなたに子が生まれるって言った時に心の中で笑った。18章12節。老いぼろになったこの私にっていう感じで言った。でこの時、ね、サラはそれを笑ったことを責められるんですが、どうして責められるかというと、17章16節では一度目アブラハムに啓示があった。この時アブラハム笑ったんだけど、一度目はいい、二度目笑うというのはですね、不信仰だみたいな感じなんですけれども、とにかく18章13節でなぜサラはこれを笑うのかと、ね、責められる。でサラはいや笑ってませんとか言って怯えまくったって話ですね。その時に主は、主にとって不可能なことがあるだろうか、18章14節ね、主にとって不可能なことがあるだろうか、いやそれはないということで、私たちは神の御業をですね、自分の常識の枠で測ろうとしてはいけない。そういう中からですね、17節が、その人たちはそこから立ち上がってソドムの方を見下ろした。それはこれから主がソドムとゴモラを滅ぼすということを考えたんだけど、それをアブラハムに隠しておくべきだろうかって主ご自身が自問自答してるんです。どうして、ね、このこれからソドムとゴモラを滅ぼすということをアブラハムに伝える必要があるかというと、アブラハムの子孫が主を恐れることを学ぶため。18章19節ね、アブラハムが後の家族に命じて彼らが主の道を守り正義と公正を行うようになるため。だからソドムの罪に対して神がどのような厳しい裁きを下すのかっていうことをアブラハムの子孫が知る必要がある。だからアブラハムがきちんと目撃する必要があるってことなんですね。私たちはついついですね、いや神様は何でも許してくださるんだよってさらっと言う場合があるんだけど、ね、それは神がご自身の御子を十字架にかけて神の犠牲があって許しがあるんだよっていうことを、ね、分かんなきゃいけない。神様は私たちの罪に対して怒っておられるんだということを分かってないと、イエス様の十字架の意味は分かんないんです。私たちはキリストの血によって義と認められる。キリストが私たちの身代わりの犠牲となった結果として、私たちは神の怒りから救われるんだよということを分かろうとすると、その前に神ご自身が罪人を裁くんだ、罪を裁くんだということは前提となっているんですね。それにしても、そのことを御使いがアブラハムに、ね、語ったときに、18章22節、アブラハムは納得しない。アブラハムはまだ主の前に立っていたと言って、アブラハムは主の前に立って、主がこれからしようとすることに疑問をぶつけようとするんです。人間が神に向かって18章25節、全世界を裁く方は公正を行うべきではありませんかと、こんなに神様に向かって公正を行えって訴えてんだよね。その町を立ちどころに滅ぼしたらみんな死ぬでしょう。そこに50人の正しい人がいたら50人みんな死んじゃうんですよ。ここから始めて45人、40人、30人、20人、10人まで6段階下げていくんですけども、で主ご自身もですね、 10人でもいたら滅ぼさないと言った、ね、だから簡単にね、アブラハムだって町が滅ぼされることを納得せず、そのことを訴えて、ね、で主の側もそれに対してアブラハムに対して真剣に納得させようとする。私たちは祈りっていうとね、本当に神様の御心のままにとか、御心のままにって結論として出てくるんだけどさ、その前に神様おかしいじゃないですかっていう祈りがたくさんあるんだよ。信仰とは決して、ね、思考停止状態になることではない。信仰とは祈りであり、祈りは神様に本当に自分の気持ちを訴えるところから始まるんだ。その後二人の見つかりはロトが住む、アブラハムの甥ロトが住むソドムを訪ねる。不思議なのは19章1節で、ロトは彼らを見ると顔を地に伏しつけて伏し拝んだ。これはね、旅人をもてなすにしてはちょっとこう地に顔を伏せて拝むってことは、これは普通やらないね。だからルトもひょっとしてこれは見つかりじゃないかって気づいた。でもソドムの町は非常に乱れていた。で、何が起こったかっていうとね、ロトの願いに従ってこの2人の見つかりがロトの家に泊まったら、町中の人々が集まってきて、彼らをよく知りたい、まあ、よく知りたいっていうのは性的な行いを知るっていう形で訳される場合があって、だからみんな揃ってこの見つかりとホモセックスを願ったんだっていう伝統的な解釈がある。だからそこからですね、ホモセックスをソドミというふうに言うっていうですね、英語の、言葉が出てくるんだけど、でもね、よくよく見るとさ、ここで集まってきたのはね、若い人から老人までなんで、みんなセックスやりたくて集まってきたのか、そうじゃなくて、基本的によそ者をですね、もうとにかくよそ者を徹底的に抑え込もうっていうですね、そういうカルチャーがあったというふうに考えていいんじゃないかな。まあ、とにかくロトは必死になってですね、この2人のお客さんをこの町の人々から守ろうとする。それに対して19章9節、こいつはよそ者のくせに裁きをするのかと言って、ロトを激しくですね、今度ロトを攻撃しようとした。その時になって初めてですね、見つかりの側がですね、この迫ってくる人々に働いて、彼らが目が見えなくなって、そして彼らがですね、静かになるという状況になった。まあ、とにかく面白いのはさ、あれだ、ロトはこれは見つかりかもしれないと思いながらさ、なんで自分の娘差し出してでもですね、守ろうとするっていうことを考えたんだろうか。ね、ペテロの手紙によるとですね、ロトは正しい人で、ね、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていた。ロトは正しい人なんです。でもちょっとアブラハムと違うのは何かっていうとですね、ロトさんはもう正しくあろうとするんです。イエス様の時代のパリサイ人と同じ、正しくあろうとするんですよ。その前に人間だったらさ、自分が弱っちい人間だと思ったら神様におすがりすればいい、見つかりにすがればいい、必死になって見つかりを体を張って守ろうとするって、ちょっと何なのかなって思いません？私たちもね、神の前に正しくあるのが信仰だって思ってる人がいたら、こら大変よ。そうじゃない、ね、信仰の確信はおすがりすることなんです。で、そういう中でとにかくこの見つかりは ですね、ロトにですね、これからこのソドムの悪を見たからソドムを滅ぼすって言うわけですよ。でもロトさんはどこまで本気になってたかためらったって19章16節書いてある。で、ミツカイの側がですね、彼と妻と娘たちの手を掴んで町の外に連れ出す必要があった。だからためらうロトをミツカイが手を引っ張って町から連れ出した。で、ミツカイはロトに山に逃げなさいっていう。これミツカイが山に逃げれって言ったら、ね、ロトは山に逃げるまで火が降らないって考えるのが普通なんだね。ところがロトはさ、その時になって急にさ、いや私ちょっと走る自信がないんですみたいな感じになっちゃってね。で、ちょっと近いところで済ましてくれませんかとかって。で、ツォアルっていうですね、小さな町に着いた。その途端ね、主は硫黄と火を、19章24節25節天から主のもとからソドムとゴモラの上に降らせた。こうして主はこれらの町々と低地全体とその町々の全住民をその地の植物を滅ぼされたというすごいことになる。でも言ったようにね、まずアブラハムが抗議をしている。またロトが必死に彼らを見つかりを守らなきゃいけないって思うほどに町は堕落していた。これはね、がん細胞を早い段階でやっつけるみたいなもので、この世のがん細胞を神ご自身が心を痛めながら滅ぼすしかなかったのかなと思います。そういう中でロトとその家族に対してね、後ろを振り向いてはいけないって言うんだけど、ロトの妻は後ろを振り向いてしまってね、潮の柱になった。今もね、イスラエルに行くとですね、主の柱ってなった。で、ロトの妻っていう名前がついてんだけど、本当じゃないと思いますよ。まあでもですね、まあ、とにかくそういう話ができるほどですね、ロトの奥さんは振り向いてですね、主の柱になっちゃったっていう話が、まあ、有名なんですね。で、そういう中で面白いのは19章29節。ロトがね、守られたのは、19章29節、神はアブラハムを覚えておられたから。神様はアブラハムに対する憐れみのゆえに、ね、アブラハムの親族老いであるロトもロトの家族も守ってくれたっていうことなんです。だからロトが助かったのは、ね、ロトの正しい行いの以前にアブラハムの血筋であったからだってことですね。で、ロトさんはツォアルに行ったんだけど、そこでね、不安になった。ツォアルもね、ちょっと風紀の乱れた町だ。だツォアルにも天から火が降ってきたら大変だと思って、ロトさんはこの時になって急に怯え出してですね、山の上に住んだ。娘2人と一緒に洞窟に住んだ。19章30節。これからがなんか忌まわしいね。で、二人の娘はね、もう人里離れたところに行っちゃったから、私たちはもうお嫁にも行けないよって。で、どう考えたかっていうとですね、子供が欲しい、どうしようって言って、お父さんをですね、深い酔っぱけさせて、お父さんが酔って寝てる間に、お父さんと関係持って、そしてそれぞれ、子供を産んだって話になって、だからここでモアブ人とアンモン人の出発点が出てくる。聖書の中でモアブ人とアンモン人というのはイスラエル人からバカにされるんですよね。それはこういう理由があったからというのは、ロトとロトの娘たちの関係から生まれたからってことで、ロトは正しくあろうとした、しかし主の前に立つっていうかね、本当に主と向き合うっていうことがロトができなかった。その結果として最終的に悲劇になったのかなと思います。そういう後でですね、また20章になって、 面白い話が20章になってですね、アブラハムはその後ペリシテ人の地ゲラルで昔と同じ間違いをする。かつてアブラハムはエジプトに行った時に自分の奥さんのサラが美しいもんだからね、エジプト人がサラを奪い取ろうとして自分を殺すかもしれないと言って妹と言ってくれと言った。でここのところでまた同じ間違いを繰り返す。だけどこの時サラ90歳なんだけどね、90歳でそんなにさ、こいちゃなんだけどね、でもね当時こう寿命が長かったようで、アブラハムも170歳ぐらいまで来てからさ、ちょっとね今の年でいうと50ぐらいの感覚なのか知らないけど、まあとにかくですね、まあとにかくアブラハムはサラのことを私の妹ですって言うんだよ。それを信じたゲラルの王アビメレクはサラを召し入れた。それに対してそう召し入れた。でそれどうしてかというとアブラハムがサラを自分の妹と言ったからなんです。だけどさこれおかしいよね。17章19節の段階からですね、神様はアブラハムとサラに向かってね、アブラハムとサラから、ね、子が生まれる、その名をイサクとつけなさいとこう名前まで決めてですね、アブラハムとサラからですね子供が生まれるって言ったのに、この時ですねサラが奪われちゃったらもう終わりだろうと。こうなんかついちょっと前までさ、神様正しいことを行うべきではありませんかとか言ってて、で神様の力を知ってるのにさ、何この語に及んでですね、自分の奥さん奪われるかもしれないからって嘘をつく必要はあるの。嘘ついたらこれで全部終わりになっちゃうじゃないかって、ね、ひどい話だね。本当にアブラハムおバカさん、ね、でそういう中で神様はアブラハムを憐れんでくださり、20章3節、夢の中でこのサラを奪ったアビメレクに現れてこう言った。あなたは自分が召し入れた女のために死ぬことになる。あの女は夫のアルミだと言って、アビメレクはそんな話聞いてないじゃないですかって、神様に訴えた、ね、でその時に神様はアブラハムを預言者として紹介し、ね、アブラハムは預言者だからアブラハムに祈ってもらわないとお前の家はもう滅びるんだぞって言われて怯えまくってですね、今度はアビメレクはですねサラを返すばかりかですね、とにかくアブラハムに祈ってもらう必要があると思っちゃって、羊や牛の群れや男女の奴隷を与え、銀千枚まで与えたと。そして、20章17節、アブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻またその女奴隷たちを癒されたので、彼らは再び子を産むようになった。ここでアブラハムの祈りを聞いて、ね、神様はアブラハムの家を守ることにしたって話なんです。なんかさ義人の祈りは聞かれるとか言ってね、私義人じゃないから聞かれないかななんて思うんだけどね、そうじゃなくて神様は本当に私たちの祈りを聞いてくださる。アブラハムはこのどうしようもないねおバカさんなことをやった後にね、アブラハムは預言者なんだ、彼に祈ってもらったらお前の家は助かるんだぞって言われて、でもその通りになったって不思議な話ですよね。でそれはどうしてかっていうと、神様がアブラハムを選んだんです。神様がアブラハムを選んでね、そして、アブラハムおっしゃった、アブラハムを祝福する者を祝福し、アブラハムを呪う者を呪う、ね、あなたは全世界の祝福のもといとなるんだって。でとにかくアブラハムの過ちにもかかわらず、その後主は約束した通りにサラを顧みた。21章、ね、でサラは身ごもり、神がアブラハムに告げられたその時期に男の子を産んだ。本当に神様はね、遅れに遅れたと見えるかもしれないけども、ちゃんと約束通りにアブラハムに子孫を与えてくれた。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからであるとありますが、神の真実を見ることができる。21章8節になってまた 変な話が出てくるんですよね。イサクの乳離れの頃、これは当時3歳ぐらいだったじゃないかって話があるんだけど、サラがですね、ハガルとイシュマエルを追い出すと主張した。なんか知らないけど、ね、イシュマエルがこの時、ね、14、15になってたのか、ね、生まれたばかりのイサクをからかった。サラはそれを見てて頭にきて、このイシュマエルめでハガルめとか言って、こいつら追い出してくださいってアブラハムに訴えたっつね。だけどさ、イシュマエルだってアブラハムの子なんだよ。まあ普通だったらね、こうアブラハムね、きちんと自分が盾となって、ね、イシュマエルを守るんだって、ね、前生まれそうな時もそうだったんだけど、なんか本当にアブラハムさんというのはね、さらに怒られたらですね、スッとね、皆さんの夫婦関係だとか身近な家庭でもそういうのがあるんじゃない、ね、結構ねしっかりとした夫のように見えててですね、奥さんからきつく言われたらシュンとなってしまうとこね、まあ、とにかくそういうのがアブラハムだったんですよ。でハガルさんとイシュマエルは荒野に追い出されて、でね、川袋の水が尽きる頃になって、もう死んでしまうってハガルが泣いた時に、ね、見つかりが現れて、ね、イシュマエルもアブラハムの子孫だから、だから大丈夫だよって言って、イシュマエルからですね、アブラハムの子孫がなお誕生するっていうことを言われた。で、これイシュマエルがこの時14歳、ごめんなさい、よく分かんないな、まあ、とにかく14、15歳なんですが、かつてね、さっき言ったようにアブラハムからこうイサクが生まれる、だからイシュマエルが生まれて、イサクが生まれるまで13年間のタイムラグがあるんです。これなんでタイムラグがあったと思います？神様分かってるんですよ。要するにイサクが生まれたら、ね、イシュマエルが家から追い出されると分かってるんですよ。サラの性格から言ったらね。だから神様は、ね、イサクの誕生を遅らせた、ね、とにかくアブラハムとサラが間違ってですね、ハガルから子供を作ろうとしなかったらですね、もうちょっと早くですね、イサクは誕生してたはずだって。だからここのところにもですね、アブラハムの愚かさを見ることができるんです。まあでもね、アブラハムを神様は顧みてるから、アブラハムを祝福のもといとすると言って、そしてだからイシュマエルもこの後祝福されるということになる。そういう中で21章22節、これがまた面白い。21章22節、アビメレクと軍の長ピコル、アビメレクはさっきですね、一瞬サラをめとって滅ぼされそうになった王様ですね。で、このアビメレクがアブラハムにこう言ったんです。21章22節、あなたは何をしても神はあなたと共におられる。何をしてもって、嘘をついても神はアブラハムの側に立つっていうことが分かっちゃった。そしたらさ、もうとにかくどうであろうともアブラハムを敵に回したらとんでもないことになるっていうことは彼は心から分かった。だからアブラハムと契約を結ぼうとした。その時に21章22節、私があなたにね、騙されてもあれだけのものをしてあげたんだからね、私があなたに示した誠意ヘセドに従って私にも誠実な対応をしてくださいねっていうことで契約を結んだ。でその後井戸のことで、揉め事があった時にアブラハムが少し抗議をしただけで、アビメレクは折れてくれて、そしてベールシェバをアブラハムが所有することになった。ベールシェバというのは7つの井戸っていう意味だと思いますが、とにかく神がアブラハムの味方である。だからアブラハムの周りの人々も アブラハムを恐れるようになった。そういう中で21章33節、アブラハムは永遠の神、主の皆を呼び求めた。アブラハムは何度も間違いを犯すんですけれども、主の皆を呼び求める。アブラハムを特徴づける最大のテーマは祈り。アブラハムは神の祭司として召された。で、私たちクリスチャンも祭司として召されているんですよ。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民。私たちは、ね、アブラハムに習うべきことはいつでもどこでもお祈りする。不思議に思ったことは率直に神様に訴える。それが、ね、アブラハムの姿勢でも、アブラハムには極めて人間的なさまざまな問題があった。私たちが、ね、クリスチャンになるってことはどういうことかというと、アブラハムの子になるってことなんです。アブラハムの子孫になると。だからアブラハムが信仰の父なんです。まあこの世的に言うとアブラハム様が教祖様なんだよ。だからアブラハムのことを信仰を知らずにですね、自分の信仰を語ることができない。そういう中でアブラハムの信仰のクライマックスの話が出てくる。それが22章ですね。これらの出来事の後っていうのは、12章からね、神様はアブラハムをずっと導いてきたストーリー、そのクライマックスとして22章1節、神がアブラハムを試練に合わせた。神様はとんでもないことを言った。あなたの子、あなたが愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。モリアの地というのは現在のエルサレム、ね、行きなさい。そして私が告げる一つの山の上でイサクを全焼の捧げ物として捧げようって、アブラハムを、ごめんなさい、イサクを焼き尽くせって話。これなんか本当にわけのわかんないね。皆さん、この命令そのまま分かったらあなたは人間じゃないよ。ね、でキルケゴールっていうですね、19世紀の有名なデンマークの哲学者がですね、恐れとおののきっていう本でね、これを問題にするわけです。あの世の教会の人々はですね、アブラハムがですね、イサクを捧げた、アブラハムは本当に最高のものを捧げた、その模範に習いましょうみたいな説教をしてるから、何バカなことを言ってんだって、もうあのキルケゴールは必死になってですね、本を書いたわけですよ。だってね、もし、アブラハムが本当にね、イサクをですね、こう全焼の生贄に捧げて、イサク死んじゃったらさ、あの、誰から見てもアブラハムは悪魔に取り憑かれたとしか見えないよ。自分の子供をね、あの生贄にするっていうのは、当時一番ね、あの本当に恐ろしい幼児殺しのモレク礼拝と同じなんだから。でも、なんで、ね、このわけのわかんない命令を神与え、またアブラハムは従おうとしたかっていうと、その前のストーリーがあるんです。まず最初に、ね、子供が生まれないって嘆いているアブラハムに向かって神様は、ね、彼を星を見させてね、あなたの子孫はこの星のように増え広がるんだよって言った。でさらにですね、イシュマエルが生まれた後でもね、イサクにあってあなたの子孫が起こされるんだよっていうことを言って、だからイサクから子孫が、アブラハムの子孫ができるんだっていうことをね、何度も聞いてた結果として、わけが分かんない、でもなんか神様に計画があるんじゃないかなって思って、とにかくイサクを連れて行くわけです。でも説明できないわけですよ。だからしもべたちをそこに残したままですね、イサクを連れて、しかもイサクに焚き木を背負わせて、焚き木っていうのはさ、後でイサクを焼き尽くすための焚き木をイサクに背負わせて、本当にもうとても心が痛んだと思います。でここで書いてあるのはね、22章7節8節ですが、彼の父アブラハムに向かってお父さんと呼びかけた。アブラハムは、なんだ我が子よと答える。イサクが全焼の捧げ物にする必要はどこにあるのかと聞くと、彼は神ご自身が備えてくださるのだ我が子よとこう、ね、 父っていう言葉が2回、我が子よって言葉が2回あるんです。この組み合わせが本当にね、なんかすごい緊張感があるんですよ。神ご自身が生贄を備えてくださるっていうのはアブラハムこの時分かってないんです。そうであったらいいなっていう希望的観測でそのようにイサクに言わざるを得なかった。でも二人が歩き続けて目的地に着いた時、アブラハムはどうしたかって、自分の息子をイサクを縛って彼を祭壇の上の薪の上に乗せて刃物を取って息子をほふろうとしたと。こうすごいね、自分の本当にかけがえのない子を自分で殺そうとした。しかもその時イサクは黙って縛られたままだったと。不思議だから、キルケゴールさんが言ったのはね、ご聖書を読む時にそういうことを思い巡らせよってね。アブラハムがハレルヤ、主のおっしゃる通りにしますなんてそのままやったんじゃないんだよ、もうちょっと考えろって、もうちょっと考える信仰を持てよって、キルケゴールは恐れとおののき、ね、信仰っていうのはそうやって恐れとおののきながら主に従うもんなんだよっていうことをキルケゴールさんは一生懸命言おうとしたわけですよ。でも後にヘブル書ではですね、アブラハムの気持ちが、彼は神には人を死者からよみがえらせることもできると考えた、ね、だからアブラハム、神様は繰り返しアブラハムにイサクが生まれる、そしてイサクからアブラハムの子孫が増え広がるんだって言ってた、その言葉を聞いてたから、神様は何か計画があるんじゃないかなと思って従ったってことですね。なんでこういう話が出てくるかっていうと、それはね、アダムの罪との対比なんです。アダムの罪って何ですか？アダムさんはね、実際にエヴァさんが最初にしたかったんだけど、ヘビさんからね、この禁断の木の実を取って食べたらあんたらは神のようになり善悪を知るようになるって言ったでしょ。だからそのね、アダムの失敗は何かっていうと、いざとなったら私を善悪の基準とします。神様が、ね、何とおっしゃろうとも、私の善悪、私を善悪の基準とするって言ったのがアダムの罪でしょ。それに対してアブラハムがやったのは、どう考えたって人間の論理ではありえない話なんだけど、ね、神様を善悪の基準とした。どう考えてもおかしいんだけど、ね、だからここでね、アブラハムはアダムの罪を逆転したんです。アダムは自分の判断で、ね、自分を神とした。それに対してアブラハムはどう考えても訳が分かんない、どう考えたって不条理だ、でも神様はこれまで私を大切に導いてくださっていた、そしてちゃんと約束を成就してくださった、だからこのままイサクが死ぬわけはないと思って従った。だから私たちどっかでね、これは最初の段階はないよ、だけど主に従っていく中でね、どっかで問われることがあるかもしれない。どう考えてもこれはね、やりたくない、主に従いたくない、だけど主がこうおっしゃるから私は従わざるを得ないっていうことがひょっとしたらあるかもしれない、ね、今度船越先生が、ね、来てくださるけども、船越先生だってあの時ね、なんだ、ウクライナが攻められた時に、ね、周りからね、早く逃げろ早く逃げろと、こう政府からも勧告があるしね、選挙団体からもですね、早く逃げろって言われた。でも彼自身としてはどうしても逃げることができない、ウクライナにとどまる必要があるって感じたって、そういう決断っていうのが私たちに時にね、迫られてくることがある。だからその時に人間的な善悪を超えて、でも神様が私にこれを望んでいるっていう時に、私たちは信仰の飛躍をしなきゃいけないんです。その時に自分の常識を第一とするのか、それとも神の意思を第一とするのか、どう考えても、ね、当時のアブラハムにとってはイサクを捧げるなんてあってはならないことなんだけど、でもそれまでの 神様のアブラハムに対する導きを知ってるからこそ、アブラハムは理解できないまま従った。で、私たちどっかでですね、信仰の究極として理解できないけど従うっていうことが必要になってくる場合があるんです。で、しかもここのところでね、このアブラハムのストーリーの中に神様はね、見つかりは繰り返す、あなたは自分の独り子を惜しまないほどにってね、また止めた後でもですね、あなたは自分の独り子さえ惜しまなかったって、独り子を惜しまないって言葉が出てくる。独り子を惜しまないって言葉は私たちにとって何ですか？神はご自身の独り子をね、ご自身の御子を惜しむことなく死に渡された。神ご自身の御子を惜しむことなく死に渡された。そして私たちを救おうとしてくださった。だから神様はね、ご自身の独り子イエスを惜しむことなく、私たちを救うためにご自身の御子を十字架にかけた。だからアブラハムは知らないうちにね、神様の葛藤を体験するんです。2000年後に起こる神様の葛藤を、ね、神がご自身の独り子を捧げることの痛みをアブラハムは事前に体験した。それゆえアブラハムは神の友と呼ばれるんです、ね、神の友と呼ばれるってのはすごいことです。だから今日は神の友となるためのプロセスと言ってるんです。そのことがですね、ヤコブの手紙に書いてあるんですが、ヤコブの手紙って新約聖書の新科学2017年までは461ページですが、まあ、他の人ね、分からない場合でも、ヤコブの手紙っていうのは、パウロ書簡の後、ヘブル書があって、その後、ヤコブの手紙となってくる。その461ページ、ヤコブの手紙2章21節を見るとですね、私の父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められた。私たちは普通ね、プロテスタントなんか信仰によって義と認められるって言うんだよ、ね、でもね、あなたが見ている通り信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成された。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたっていうのは、これはアブラハムの15章に出てくる話で、これは信仰によって義と認められた、信仰によって義と認められた、その歩みからどうなったかというと、行いによって義と認められるっていうですね、プロセスになる。だから信仰によって義と認められるというのは、単に神様の約束をアーメンってそのまま受け止めるだけなんですね。でも行いによって義と認められるっていう最高段階は何かっていうと、本当にどう考えても私の目にはこれはね、ちょっと間違ってるように見えちゃうんだけど、周りの人はみんな反対するんだけど、でも私はこうせざるを得ないっていう形で信仰の飛躍をするっていうのが、結局行いによって義と認められるという段階なんです。だから信仰によって義と認められるだけで収まっちゃいけない。そこからですね、その信仰によって義と認められるという約束が成就する、ね、聖書の言葉が実現しっていうのは、聖書の言葉が成就する。だから信仰によって義と認められるのは あくまでもスタート時点で、そこからですね、本当に、周りの人が何と言おうともですね、私はこれをするんだって言って世界を変えていく人が生まれてくるってことなんですね。で、それでアブラハムは行いによって義と認められたって話になってくる。まあ、とにかくそれによってアブラハムは神の友と呼ばれたっていうふうに書いてあるわけです。アブラハムは神の友と呼ばれた。ヤコブ2章23節の終わりですね。まあ、とにかくアブラハムがこのように神の友と呼ばれるまでのプロセスっていうのは、本当にね、神様ご自身がアブラハムにどれだけ誠実を尽くし、ね、まあ、時には13年間騙したこともあるんだけど、イシュマエルをね、作っちゃうもんだから。でも神様はアブラハムをこうやって導いて、最後の、ね、合格できるって見えた時点でアブラハムに最後の試験を与えた。そして試験の終了証書を与えた。そしてアブラハムの子孫によって世界は祝福される。繰り返しアブラハムの子孫によって世界は祝福されるっていうですね、アブラハム契約をここで完全に保証してくださったってことですね。 私たちはですね、自分も人もですね、あまりにも厳しい尺度で測ってはいないでしょうか。アブラハムは信仰の父でありますけれども、彼の信仰は彼の功績というより神の作品です。アブラハムの模範に習うことは大切なんですが、それ以上にアブラハムの一番私たちが学ぶことができることは、神の前に立つ、神との対話に生きるってこと。そして私たちにとってはイエス様こそが信仰の創始者であり完成者である。イエス様がね、信仰の創始者であり完成者、これをね、知らないうちに皆さんね、信仰自分のね、人間の、心持ちいいなんて思ってるおバカさんがたまにいるんです。これはとんでもないことない。そんなことやってたら本当にこんなことね、苦しい生活はないよ。そうじゃなくてね、信仰を始めてくださったのはイエス様、信仰を完成してくださるのはイエス様なんだっていうのが私たちの告白なんです。だから信仰は受動から始まりますけれども、神様に従っていく中で私たちが作り変えられていく。でこの後もですね、イエスあなたのもとへってですね、ドイツで流行ったですね、有名な賛美があるんですけれども、その賛美は本当に私たちはこのままの姿でイエス様についていく、イエス様について生き始めた時点で私たちは変えられるんです。で変えられるために必要なのは何かというと、我を張らないんです。本当に素直に間違いと思ったらごめんなさいと言い、で私にはこういう弱さがあるんです、こういう醜いところなんですってオープンにして神様に取り扱っていただく。で結果として私たちが愛の器として神様が完成に導いてくださるって、ね、信仰を、ね、完成に導くのは神の御業であって、あなたの心がけっていうのはその後についていくんだけどね、まあそれは確かに心がけでいいに決まっとるんですが、ただアブラハム、この信仰の父アブラハムだってこういう愚かなところがあった、ね、ましてあなたに愚かなところがあったって神様十分ご存知だって、大切なのは自分の愚かさ弱さを本当に神様の前にオープンにしながら神様に取り扱っていただく、そのために私たちは従い始めるんだよってことを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは本当に信仰の父アブラハムをどっかであまりにも遠い模範のように考えるかもしれません。で最初の段階からアブラハムはイサクを捧げたんです、あなたも自分の大切なものを捧げなさいなんてとんでもないプレッシャーをかけられる場合があります。でもこのイサクを捧げたのはまさにアブラハムの信仰の仕上げです。神様が導いた信仰生活の仕上げです。あなたは私たちにそういうことを迫られることがあるかもしれません。でもその前に神様は私たちを本当にいろんな角度から整え、そしてその信仰の開けと導いてくださることを覚え感謝します。どうか私たちが本当に信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さずに生きることができるよう守りください。登録主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。